おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香奈です。
というわけで漢字のお勉強をしております。もちろんこれは白川静香文字学、その白川博士の学説で説明しているわけでありますが、漢字というのを一概に漢っていう呼び方をしてはいけないんだと、
はい、
漢字が生まれたのはもう間違いなくはっきりしてるんです。甲骨文字が発見されて、ちゃんと科学的な調査やった結果、3300年前、殷の武帝という人が王様だった頃に生まれたとされてるんですね、
はい、
漢字は、
はい、
で、どのようにして生まれたかというのはやっぱり占いなんですよ、
うん、
その武帝という王様がいて、その人が神様に何かこうお祈りをするときとか願い事をするときに、あの牛の骨とか亀の甲羅にその記号を刻んで火で焼いて吉凶を占ったと、うん、で当たったりなんかすると、その刻んだところに朱色の赤いもので埋めて、うん、ちゃんと記録で取ってあった、
うん、
その神との交信というのを記録する係の人たちがいて、文字というのが、うん、その雲仙年にわたって蓄積していくんですね。それで殷というのが今度は周という国家に負けて滅ぼされるんですけども、漢字を作る能力っていうのは殷の人がものすごく持ってたもんだから、周という国になっても漢字を作る人たちは職業として漢字を担当したわけ。でもそのうちに周が滅んで、春秋あるいは戦国時代があって、秦という国が中国を統一するんですね。でその後は漢が、で漢が生まれたのがもうその紀元後なんですけども、この時に一回地方にいっぱいあった漢字を分かりやすくするために、漢の人以外が分からない漢字全部捨てちゃってんですよ、
はい、
それで選ばれた漢字が生き残るんですよ、うん、で殷が作った時の漢字と漢の人が整理した漢字とはある意味では意味が断絶しちゃうんです、
はい、
そういう意味で非常にも、でもそれでも、その、万に近い漢字が生き残って、3300年の時を挟んで我々の手元にあるわけですな。で、文字はどうやって生まれたのかを追求するためには、殷の人たちの暮らしをきちんと見ないとダメだと。殷の人たちは、どうも、私たちがイメージしている中国の人とは違うんだっていう。その一つの証拠が、例の貝が出てくるんですよ。
貝。
高価なものとか宝物には全部文字が生まれた時は貝がついてるんですね、はい、購入するとか、
はい、
ね、だから貝ってのは相当いいんです、
うん、
これは文字が生まれた時に貝というのが宝物として扱われてるんですけども、この貝は間違いなく、これ遺跡からも出てるんですけど、小安貝なんですよ。
小安貝。
貝という種類の貝なんです。
うん、
これが殷の人たちが言う宝物なんですよ。で、この小安貝ってのは、かなさん、中国の沿岸部では取れないんですよ。
ん
だから、どっからか、その小安貝を取って持ってった、
うん、
殷の人たち、中国に一番近いところで小安貝が取れるポイントはどこか。
ん
沖縄なんですよ。ということは、漢字を作った殷の人々は中国内陸の人というよりも、東南アジア一帯の諸島も含む沿海族、海沿いに生きる人々が中国の地に行って作った王朝が殷だ。ということは、漢字の中にはアジアの風俗が流れ込んでいる、中国の風俗ではないんだ。
はい、
漢字が、文字が中国化するのは殷が滅んだ後の周からなんですよ、
はい、
でなんでそうわかるかというと、価値が変わるんです。この周の人たちは中国の内陸部で、そのいわゆる牧畜で生きてた人なんで、貝に重きを置かず羊に重きを置いたんですよ。
ほう、
あの羊にまつわる文字がこの中で増えてくるんですね。
ほうほう、はい、
その典型例が善という字です。
善悪の善。
善悪の善。
うん、
ほら、 隠れてるの分かる？
羊隠れてます。
あの上の方にいますよね。
はい。
で、下の方に、ほら、またサイが出てきますね。
うん、
口がありますよね。
口があります。はい。うん、
これ一体なんだということなんです。あの、金文ではこういう文字が出てくるんですね。
なんか、またややこしい。
羊があって、なんかね、サボテンの鉢みたいなのが二つ並んでるっていう。
はい。
うん、これは、裁判の模様が漢字になったんじゃないかっていう。これは神様の前に生贄の羊を置いてるんですよ。
うん、
そして、検察と弁護側が、左右に分かれてどっちが正しいかっていう。
そう言われるとそう見えます。
見えるでしょ。
はい、
神様に聞いてるんです。
おー、
はい。
はい。
それでその正しかった方が良いっていう。
あ、それが善になる。
それが善になる。裁判なんかあるときは必ず生贄を神様に捧げてどっちが正しいかを神様に、つまり生贄の動物にさせたという、3300年前の話でありますが、
はい、
白河という人はその3300年前に分け入っていくんですね。これが白河文字学の面白いところであります。この続きまた明日のまな板の上で。